ブルーのビーサイド。まあ大阪泊まったからって今回に関して言うと、まあ、翌日夕方に東京に戻ってなきゃいけなかった何したってわけではないんですけど、
え
フグ食いてえなと思って。
ま
あ別にまあ東京でも食えるよフグは。だけど一応まあさ大阪本場って言ったらへんのよ、別に産地じゃないけどフグ、
まあ確かに
テッサーとかさ、テッチェリとかさ、
あ、違う、俺今浮かんだのカニ道楽だった。どうともにフグ
フグも
浮いてますよね。
あるあるある、うん、だからちょっとどうしてもなんか大阪でフグ食いてえなと思って、うん、で、一人でフグ食いってもう何
散々今までもしてるでしょ大阪で。
まあね
今年1年で何回も芸人さんばりに大阪行ってますよ多分。
いやいやトータルさんの大阪行きの回数より全然少ない藤田さん曰く関西での仕事だからまとまってあるのよ。だから、うん、京都の祇園と大阪みたいので、うん、2,3 地こう、うん、なんかもう何あちこちのステージを回るっていうのがあるんだよ、うん、で大体関西でまとまった仕事があるときは藤田さんはホテルでオナニーしてるってっていうことなんですけど。いやまあ何したわけでもなく、そうですね、だからフグ食ってたこ焼き食ってでサウナ、ホテルのそばにサウナあったからサウナ入ってみたいなので帰ってきたんですけど、いやいいよね、うん、なんかでまあさ、まあ、世の中に一石を投じるっていうところで言うとさ、この今まあさこうジャニーズ問題に続いて今宝塚のことが今すごいいろんな情報番組とかでも取り上げられてるじゃないですか。でまあ、
うん、関東よりも関西の方が多分、ね、
関心高いとは思うんですけども、うん、まあいじめだハラスメントだっていうことがまず一つの問題としてありつつ、うん、
問題ですよ
それ。でプラスさこうクローズアップされてるのがさ、うん、その亡くなった方のその働き方みたいなところ、うん、まあすげえありていなことで言えば労働時間みたいなことっていうところも、うん、これはちょっとおかしいんじゃないかみたいな感じで問題視されてるわけじゃないですか、うん、でまたそのいじめだハラスメントとはちょっと切り離してそこだけの話にすると、うん、エンターテイメントの世界、うん、まあ我々も端くれですよをさ一般的な労働者に関する法律 で物差しで測るのって難しくないっていう、
いや、うん、その歪みがここ数年は放送業界すごい起きてると思うんですよそれは。
いやあるよね、うんうん、でまたさ、うん、そのなんていうの雇用形態という言葉を使うと、うん、宝塚の劇団員の方は業務委託っていうことで言うと、うん、これ多分俺みたいな作家も業務委託だよねきっと契約で言うと、
フリーランス的な扱いってことですよね、
うん、
個人事業主に委ねてます、
うん、でさ、
まあ、都合のいい法律だと思うんですけども、
だから我々もその宝塚の劇団員の方と似た雇用形態だと思うんですけども、うん、その何一般的なさ労働に関する法律がさ当てはまらないのはさ、じゃあ例えばよ、うん、その役者さんに、うん、じゃあセリフは3時間で覚えてくださいみたいなとか、役作りは1日2時間以内でみたいなこととかってできないじゃない台本は2時間のオールナイトの台本はじゃあ、4時間以内に書くようにしてくださいみたいなことって、うん、当てはめられないじゃない
なんて言うんでしょうね、
うん、
そう1日8時間のうちの中の分配通になればってことですよね。
そうそうそうそう、
あ無理ですね。
で例えば三浦みたいなディレクターの仕事をこう労働者的な法律で縛るとすると、じゃあ忍さんの1時間の番組の編集これそうですね2時間以内でやるようにしてくださいみたいな、
ちょっと無理が
みたいなこととかってさ、うん、無理じゃない、うん、こう杓子定規に当てはめられても、例えばだけど同じ忍さんの1時間の番組でも、うん、今日忍さんちょっと調子悪くて噛んでる回数多いなみたいなことになってくると編集の手間とかも増えてくるわけだから、うん、2時間で1時間の番組を2時間で編集できる日もあるかもしれない、うん、だけど毎回毎回そうではないのよ、うん、うん、んで言うとこの案件は必ず 3時間以内で終わらせてくださいみたいなことっていうのはできないのよ。うん、うん、うん、で言ったらなんかさ、その一般的な労働に関する法律に当てはまらないことが多いのよ、うん、このエンターテイメント業界っていうのは、うん、ね。んでさ、
だからこそ、うん、トータルさんみたいな働き方もある、ね、
そうそうそうそうそう。トータルさんもおそらく契約形態としては業務委託的なことになるんだと思うんだ。ああ、これだってさ、会社員だったらおかしいよね、多分トータルさんのやり方とかも。まあ
けどその代わり、
ああ
給料制じゃないと思われますんで、
はいはい、
それに見合ったことが都度対価で支払われてるはずですけど、はい、もちろん
で言ったらさ、その宝塚の件しかり、我々みたいなエンターテインメント業界の端くれしかり、この一般的な労働に関する法律に当てはまらないのであれば、このいろいろな問題を解決するのは、俺はこれしかない、前々から言っているこれしかないと思うのは、やっぱ法外なぐらい収入がいいっていうことでしか解決できないんじゃないかなと思うのよ。うん、
まあもちろん世の中のね、
うん、
お金の曲がりがそういう、それをなかなかさせてくれないですけどね。
はいはいはい。だけどやっぱさ、対価が少ないことって一番不満になったりとかさ、うん、なんつうの、ストレスになったりするじゃない、こんなに頑張ってんのにこれしかもらえないのっていうところって。で言うと、そこがさ、ものすごくお金がもらえるんだったらさ、まあいろいろ労働時間も長いけど、まあそれに見合った分だけ人よりもお金もらえるから、じゃあ頑張ろっかみたいな気持ちになれるわけじゃない。
多分芸能人の人はそういう感覚ですよね、多分ね。
そうそうそうそうそうそうそう。で、だからさ、俺らもなんつうの、だったらおかしいなこといっぱいあるんじゃない。例えばさ、昨日のだから この前の大阪市長ってそうよ。俺大阪に行くためにさ、まあ単純に新幹線だけの時間で言ったらさ、行き2時間半帰り2時間半の計5時間さ抑えられちゃってるけどさ、そこに対価ないじゃない。
うん、そっか。
ああ、
社会、これか会社員だと労働時間に入るんで、
う
ん、それが。
そうそうそうそう。だけど俺ないじゃない。う
ん、まあ、ただ一つだけ言わせてください、我々も、うん、あのみなし残業の人なんで、
はいはいはい、
何なんだろうってなりますけど、
なるでしょ、なるでしょ。そういうとこがさ、不満になってきてさ、
平気で超えるしみなし残業なんて。
そうそうそう。でもまあかといってさ、
そんなことないか、今ちょっと今問題発言だったかな。
で言うと、まあその2時間半の間に俺は仕事したりすることができるけども、まあ例えばさ、酔っちゃう人だっているわけじゃん、パソコン打ってて。それできないってなったらさ、デッドなわけじゃん、時間として。何にもできないっていう、
稼げない時間。
はいはいはい。でそのさ、往復5時間の時間があれば、他の仕事東京だったらできたかもしれないっていうところで言うと、そこに対してさ、対価がないわけじゃない。それもおかしいじゃん。細かいこと言い始めたらよ。
まあ、うん、めちゃくちゃ変なこと言いますと、うん、作家先生の場合は書き上げたら一応仕事終了なんですよね。
そうなんですよ。諦めたら試合終了、書き上げたら仕事終了。
サービスで来てくれてる。
そうそう
そこを我々は忘れちゃいけないところで。
そうそうそうそう。いや、だからこれ、だから案件によっては稼働費って出たりするのよ。そのイベントとかの仕事だったら、うんと、いかさんに現場に来てもらったらっていうので、
普通そうっすよね。
うん、しかも1案件ってこれぐらい出たりするの。
いいですね、
稼働費で。
いいですね。
これならさ、きつくてもやろうって気にな
りますよね。
うん、
だってそれあったら、だって、
うん、
なんならば1ヶ月分はご飯どうにかなりそうです。
いや、まあまあまあまあまあまあ、うん、多少贅沢しても食費1ヶ月分ぐらいは
全然いける
かじゃないですか。
それが1回にイベントに行けんだったらね。
そうそうそう。
喜んでいきます。
これぐらい出るから、じゃあ縁談したけどこの仕事頑張ろうっていう気になるじゃないですか。うんうん、で言うとさ、やっぱさ、労働環境としてお金の部分が良くないよね、エンターテインメント業界。その演者は分からないけども、スタッフとかさ、うん、宝塚 の, その若い子とかってさ、
ラジオ業界、ラジオ業界、ラジオ業界、
でだしそのなんていうのまだ売れてない人みたいなことに関して言うと環境良くないよねやっぱりそのお金の環境が
だから、
うん、
ぶっちゃけ会社員ってサブスクですからね
うん
本当に
そうじゃんでなんていうのかなうん、そこもさ多分今歪みが起きてるのはさエンターテインメントの業界の労働形態が一般的な会社とは当てはまらないのに、うん、一般の会社の法律をここ適用しようとしてるからおかしいな歪みが生まれてるじゃんきっと、うん、で言ったらさなんか変えなきゃおかしいのよきっと、
うん、あとまあちょっと、うん、ちゃんと電卓与えてないんであれですけど、
うん
賃金上げてるんですけどやっぱり社会保険料が上がって創生されて結局上がんないっていうツイ
ートはいはいはいはいはいはい、はい、
多分そうなんでしょうけど俺ちょっと若干無頓着だからそこら辺あるんですけど、
はい、いやそれでやっぱさこの業界のさ良、うん、くないところでさやっぱお金の話するのって良くないみたいな風潮は正直言うとあるじゃないですかあんまりかっこよくないみたいない
やこれでね、
うん、
食費1ヶ月かか
したとはいはいはいなんかそれ良くない気がすんだよ、
うん、
しあと例えばさなんか番組のさギャラとかもさ一律同じだったりするじゃない、
は
あ、俺であろうと他の作家であろうと、
はあ、
で言ったらさ番組ごとによってさ手間のかかり方が違うじゃない
、
おかしくねえかっていう
ディレクターから見ても
うん
違うぐらいありますからね全然寝てるかかり方
そうだけど同じ例えば30分の番組だとしたらギャラ同じだったりするわけよ、
はい、
A の番組は作家が言い方悪いけど大した仕事してない B の番組はめちゃめちゃ台本とか書いてるでも同じ30分だとギャラ同じみたいな
とか、まあ、なんでしょうね、うんさっき言ったあの、うん、タレントさんがほぼ勝手に喋ってくれる番組と、
はいはい、
こっちから与えないと本当に喋れない番組
は、はいはいはい、
大きいですよね差が
大きいです大きいですで言ったらさそこもさ一律同じなのおかしくねっていう
そこはね電卓叩く人が見てないんですよね
ああいや俺だから
我々もたまに言いますよねこれちょっといつもより作業かかってますよってさすがに、
はいはいはい、
最初の段階でそれは
ただそれで言うそれでもさ言ってくれても認められないとかあるじゃない
グニョグニョグニョグニョ踏ましだしいつの間にかなって、
うんうん、
よくないねと思うんですけど、
そうそういや俺だから来年2024年金に汚くなりますいや
いやけど、うん、悪いこと言わないですよサッカーの先生たちは組合組んだほうがいいですよマジで
いやそうなのよまあそのために日本脚本家連盟とかいろいろあるんだけど、うんそれでもさ個別の案件に関して対応してくれるかっつったらさまあ一応ねなんか脚本家連盟とかがそうね年に4回ぐらいかな分かんないけど、うん、その脚本家ニュースみたいな新聞みたいのを出してくれるわけよで連盟の皆さんにさこうこんなことしてますみたいなのやってくれるんだけど、うん、まあ一応なんかね脚本家連盟 としては NHK とかに対して交渉してるらしいのよ、
うん、
全国ネットの30分の番組だったらこれぐらいまで上げてくれませんかみたいな、うん、ただ妥結しなかったりとかするわけですよ
ないものは触れないっていうのもあります
よねはいはいはい、はい、いやなんかなのでしかしもうどんどん金に汚くなります2024年いやそうしていかないと多分ねこう変わんないよね、
うん、
まあ
いやっていうか、うん、俺は言いましたよ、
うん、
言いましたよって言って言ってるだけだからあれです止まらないですけど、うん、いや物価が上がってるからそろそろ上げないと多分みんな大変なことになりますよこれってい
やそうなのよ、うん、でさ
生活費が上がっちゃってるから
そうでさまあ何年か前にさギャラさダウンされてるわけよ、
うん、
でさそこでさ 5% ギャラを安くするのでその分仕事量減らしていいです、
うん、
そんなことできないじゃない
それを忘れてるかのように当たり前のように戻ってますからなんなら増えてるんですよね多分ね
そう
やたらやれ動画やらとか
ではいはいはいはいそんなのはさダメじゃない
だからサービスって大事だけど、うん、サービスしすぎるのはいろいろやっぱり
ただまあこっちのさフリーランスに近い立場の人間からすると求められたことより上のことやらないと次の仕事が来ないわけですよ。
いや、あ、それはそっちだと思うんです、うん、じゃなくて、うん、あの一番最初にお金を得るところですよね。
はいはいはい、
そこがサービスすぎてこれしかないんでって言われちゃうと、
そうそうそう、
おいおいおいってなっちゃってこっちは、
そうそうそう、
いや何何何見え張っちゃったのそっちっていう感じ
にな
っちゃ
う。そうそうなのよ。
そうなのよ。サービスは大事だと思うんですけど、
ダメだね。やっぱ見返りがきちんと見合ってないと、見合ってないことが多すぎるんだよこの業界、うん、だからおかしなことになってんだよきっと。
社会派ですね。
いやいやいやいや、お金のことはさちゃんとやっていかないとさ、だってさね、まあ言いたかはないけど離職率も高いわけじゃないですか、うん、この業界希望を持って入ってきたのにさ、うん、まあ例えば俺らの業界で言ったらさ、ラジオ好きだからラジオやりたいっつって入ってきたのにさ、入ってみたらさ、こんな感じなのっつって辞めちゃったりとかするわけじゃない。いや仕事はきついよ、だけどバカほど金がもらえるよっていう方が良くない、
うん、いやそれはそうですよね。
ああ
仕事はきついよ、
うん、
お金はもらえないよ、まあ楽しいけどね、うん、
いやそれは成立せんよそんなことは。
待って2年なんですよねそれはね、やっぱね。
ああ
やっぱ3年目ぐらいになると現実見ちゃうからな、いろいろ
他の業界のこととか見ちゃうわけじゃん。
あと友達とかがね、やっぱそれなりにそれなりに格好がやっぱ金が安定的に入ってくるからみんな、
そうそうそうそう、で分かんないけどお金は少ないかもしれないけどちゃんと5時には仕事終わって家帰れて週休2日、そうそうで1日家で仕事してもいいよみたいな感じになってたりとかするみたいなことを知っちゃうとさ、うん、やる気がなくなるじゃん。
でインスタで幸せそうなのがバンバン流れてきてね、
はいはい、うん、で言うとやっぱ金しかないんです。金でみんなが満足するしかないんです。
石川
そんなんです。
売るの
お金をください。
イーサイドユアライフ。
熱血いな。
おはようございます。こんにちは。こんばんは。どうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切って。
どうぞ。あのね香り君がいるだけで、あのね香り愛しすぎて君を抱きしめていたいよいたいよ、あのね香り幸せな風、あのね香り愛に溢れて、香りプレミアム消臭力。
アナルミスってこんなことをやってるの両親は知ってるの。アナルミスって天狗のおばあちゃんも見てるよ。
インサイドライブ
ということでございましてね、お金大事なんですよ。
もうね、シムライトもずっと。
はいはいはい。
エッセイさんありがとうございます本当に。
いやいやいやいや。いやまああれっすよね。そのラジオの話で言うと、ハライチの岩井さんの結構びっくりしましたよね。
突然でしたね。
まああれっすよね。あのお相手の女性の方は。あのラジオが好きってことで有名な人でしたよね。あのあれ岩井さんのお相手の方。
ああそうですそうです。
はいはいはいはい。そうそうそうそう、お笑い好き、うん、ラジオ好きみたいなとこで、
うん、ずっと子供の頃から好きだった人ですからね。
だから何つったんですかね、リスナーとしては一番いい上がり方ですよね、うん、大好きなパーソナリティと結婚するっていう。
まあ確かにずっとその人のラジオ聴けるわけですからね、変な話ね、
家でもね。一番の上がりリスナーですよね。そういう意味で言うと、
そう捉えたことはなかったけど、そうですね、
うん、
言われるとね。
いやまあで、いやでもさ、
だけど本当幸せそうでよかったです。
18歳差でしょ、うん、いや、うん、もうこれがさ、やっぱお相手がさ、やっぱ10代だったってことが一番衝撃的ではあるわけじゃない、うん、これでもさ、だからあれ、あ、岩井さんの結婚を俺の身近なところの年齢差で例えると、多分俺と新内さんぐらいの年齢差なんだよね多分。
お どうリアクションしてか分かんないですよ。
いや、なんだけど
俺、岩井さんと同い年なんだよな。
37で、お相手が19歳ってことは18歳さんでしょ、うん、あで俺と新内さんが17ぐらいかな、分かんないけど、まあ近しいところで言うとそれぐらいの年齢差なんだけど、俺さ不思議なもんなんだけどさ、まあ新内さんも今年だから30、来年年明けで32ぐらいになるんだな、多分2ぐらいなんだけどさ、これさ19歳の子がさ18歳年上の人と結婚するとすげえびっくりするじゃん。だけどさ不思議なもんでさ、女性もさ30超えてきてさ18歳上の人と結婚するとさあんまり驚かないよね。
いや驚かない。だからこれも
何なんだろうね、
これも単純に10代っていうのが
びっくりだったんだけど、
あって2年違かったら全然違うリアクションですよ世の中。
でもさ20代だとさ18歳上年と結婚してちょっとまだびっくりするよね。
まあびっくりはするけど、
なんで急にさ30歳過ぎると、まあ、そ
か21だった場合に39って見たわけは確かに離れてるように見えるよな。
見える。
37から21だったらそうでもなく見えるんですけど、
ああ だからあれじゃない、もうちょい同じ18歳差でもさ20代半ばと相手が40だったりするとさ、
うん、まあなくはないよねこのご時世っていう。
ああでもまだちょっとびっくりするけどさ30歳超えてくるとなんかさそういう年齢差も許容なんていうの、まあありえるよねってなってくると不思議じゃないって思ってなんでなんだろうね同じ年齢差じゃない。
いやだからある時からはもう大人なんですよ、うん、30多分
年齢関係ないんですよ。いやそうなんだよね。そう
まだどっかで成人とはいえどまだ子供だよねって思っちゃってるんですよ。
あ
多分19歳に対して、
うん、でもまあ大英断だよね、うん、19歳でだって
求婚されてですからね、
自分の年齢とほぼ同じぐらい差がある人よ、うん、
いや本当そうなん
ですよ、うん、そういやなんかさそうなんかそういうのって面白いなと思って、なんかまあ下手するとさ20代ぐらいの女性だったらさ、もしある程度こう相手のことを好きだと思っていてもさ、やっぱさ18歳上の人と結婚するのってためらいが出たりするとは思うのよ。だけど30過ぎてくると腹座ってくるよね、女性もそういうところに左右されないっていう信念みたいなの出てくるよね。
そっか、うん、今ちょっと青年を見て2004年って見た時に高3の時に生まれた子供かって、
三浦が高3の時、うん、いやそうよ
2年の時の赤ちゃんってことなんだな。
でもそれ言って俺と清水さんだってそうだよ。
そういうことです、
うん、
けどこのぐらいの子から、うん、ラジオが多分10年ぐらい前から聞いて、ちょうどラジコが始まったぐらいから聞いてくれたんだと思うんですけど、
うん、
ちょっとある意味ラジオが一番元気がちょっとなかった時期から聞いてくれてたっていうのは嬉しいですけどね、多分ね。
はいはいはいはい、うん、いやなんかさ、そう、いやそれで言ったらだからまだ俺が30代ぐらいと結婚できる可能性あるよ。
それに何いいでしょ別に同世代でもう
まだ可能性あるよ。いや同世代はもういないって同世代で独身の人なんてあんまいないってし、うん、そんなに出会いもないよ、うん、あいや
俺もな、B サイを石川さんとは始めた頃というか入って B サイに入れさせてもらった頃は、
はい、
石川さんのそういう話を鼻で笑ってたけどもう笑えなくなって
きた。笑えないでしょ
37にもらうと。
でそしてこのさエンターテイメント業界の労働環境
染まったな俺5、6年前とかはまだなんか自分余裕ぶっこいてたけど
それはまだやっぱさ30代前半だったから
ね。俺も余裕とか焦りとかを通り越してもう諦めになってるからな。
いやそうでしょなってくんのよいやまあだからさ、まあさその年を重ねるってことで言うとさ、やっぱりさこう今年さミュージシャンの方アーティスト方亡くなることすごい多いじゃない。カンさんが一番、
ね、まさに今日収録してる日にな
る、今日亡くなったりしたけどさ、それこそさ CD 買ったりしてた人だからさ、
カンさんはショックだったな
し、
あとね、まあ、それこそ X の、
はい、ヒースさんとか、うん、爆竹桜井さんとかさ、
う
ん、
今年は多
い。でそれで言うとさ、その一方でさ、うん、人生100年時代とか言ってるわけじゃない。本当なのかなっていうさだって 谷村さんとかもまだ70代ってわけでしょ、うん、で言うと人生100年時代ってあと 2、30年まださあるはずなのにさねえ、
うん、まあけど、うん、まあ明らかに増えましたけどね100歳まで生きる人はね、
そうそうそう俺だからあと50年生きられることになってるわけじゃない人生100年時代
ってだいぶ体もついてますけどね多分
そうそうそうそうあいやいやまあそんな中ですよまああのーこのどのメールそのねこのだからまあさ健康も気をつけていかなきゃいけないっていうところで言ったらさ、うん、この篠野さんからもらったねマッサージガン
おはいはいはい
どう使うべきなのかとい
やどう使うべきなのかじゃなくて使えばいいじゃないですか
いやまあそうなんだけど
毎回この議論になるけど
凝ってないし肩凝ってないしっていうところででまあこの前話したのはだから足をちょっとやってみると気持ちいいなっていうことはあるみたいなこと土踏まずのあたりとか押したりすると意外と気持ちいいみたいなことは分かってきたわけです、うん、したらですよこういうメールきまして千葉県市川市あ、特住所って書いてあった
じゃあちょっと一回違う話しましょうか
違う話しようかいやもう
無理だ木ではいい話だけど
いやいいよ木になくて市川市ぐらい行ってもいいだろ45歳会社員匿名希望、
はい
石川さん、マッサージガンでふくらはぎやアキレス腱のあたりをほぐしてから寝るといいですよと、うんうん、ふくらはぎは下半身にとって血液を上半身に送るポンプの役割をしていて血行が良くなることで疲労の原因となる老廃物が尿で排出されやすくなりますとほうほうほうそして効果として朝立ちの勃起具合が中学生並みに戻りますとなのでマッサージガンは誰かにあげないでご自身で活用されることをお勧めしますと
そこに紐付けると違う電話になっちゃう
ちなみにこの知識は膝を痛めて歩けなくなった時にお世話になった鍼灸師さんに、うん針やお灸マッサージの治療をしている時の雑談から教えてもらったものですと、うんおしっこで老廃物が出やすくなるよう普段から左右多めに取ってマッサージしてから寝てますということで、うん、なるほど勃起力が改善されるとい
つまでも若々しく痛い
痛い人生100年時代ね、
きしょいわこの会話
おじさん向けの週刊誌でよく書かれてる死ぬまでセックスしたいとほうほうと
白黒でね白黒の広告で
ページで死ぬまでセックス生涯現役みたいなこと書かれてます週刊現代とかそういうてる雑誌で
実話とかね
いやそれでまあこれをメールを見る前からその足回りとかをちょっとやるようにしてみたんですよ、うんそうすると俺肩は凝ってないけど足とかは結構痛いとこあるのよ、
うん、
くるぶしのところとかさ当てるとめちゃくちゃ痛いのよ、
うん、
これはさなんか俺病気を抱えてるのかなわからないけれどもツボなんじゃんきっと
そもそも、うん、石川さんって人間ど
行ったことないし健康診断を最後に受けたのは専門学校2年の時
元気だな別に健康診断が元気な源ではないけど健康体だな多分笑ってるからなこれ
ただただ確かにふくらはぎとかやるとなんかちょっと痛えなってところあったりとかするこれ三浦は肩にしか使ってない、
うん、まあそうですね基本は
足やってみ
やってみましょうか
これ意外多分なんかのツボなんと思うんだけどくるぶしのさなんつうの下ぐらいにさすごく薄いところあるじゃん、
はい、
肌が薄いところ、はい、皮膚が薄いところ、うん、あそこをマッサージガンみたいなのって一番強いやつでやるとめちゃくちゃ痛いんだ
そこツボじゃないですか
多分なんかのツボだよねこれ、うん、そこやると多分めちゃくちゃ痛くてでしばらく痛いの我慢しながらやってると痛みが収まってくるみたいなところがあるからなんか みんなちょっと足やってみ。ちょっとマッサージが他の使い方も募集します。勃起力の上がる使い方が他にもあるんだから。
そういうことじゃないね。シロブさんからもらったシロブさん使わないで。
でもさ、ブルンのそれこそ鼠径部の
インサイドウェアライン。
なんともまた。